はい、それではこの2009年版の、21ページ、ここから、まあ、東北地方に入っていきまして、まずは青森県で、まあ、あの北海道のところではちょっと確認しませんでしたが、この青森県って書いたところに、県庁所在地名とそれから旧国名ですね、青森の場合は陸奥という形で入ってますのでね、はい、でここはあの大まかに3つの地域に分けることができるということで、津軽地方、下北地方と南部地方で、まずは津軽地域から、でここには国定公園があります。津軽国定公園ですね、はい、で項目としましては岩木山、十三湖、タッピ崎を挙げてあります。やっぱりこの岩木山ですね、まずは標高1625メートル、津軽富士、はい、先ほども出てきましたね、人気ナンバー4、まあ、人気第4位という、津軽富士の別名を持っています。で青森県というのは、ね、リンゴの生産で知られています。で全国の半分を生産している、まあ、ところです。特にこの岩木山のふもと、はい、岩木山のふもとが、まあ、特に盛んですよと。それから十三湖という、まあ、湖ですね。これも日本海の海岸にあります汽水、はい、汽水という言葉が出てきましたね、はい、山水片の木、はい、これが海水と、まあ、水がこう混じり合った状態で、これが本当にあのシジミが育つのに本当にいい環境なんですね。またあの島根のところで出てきますけど、この宍道湖というのが日本一のシジミの生産量で、この宍道湖もやはり塩水と真水がこう混じった状態になっているんですね、はい、ここの十三湖というものを刺す2本の刺すがこの湾をこう閉じ込めた形出てきたのがこの十三湖という湖ですね。それからタッピ崎は津軽半島の最北端、はい、今度は青森市に注目ですね。まず東の方に、浅虫温泉という、ね、あの温泉があります。それから西部に行きますと、これちょっと日本史に、まあ、オーバーラップするところですけど、遺跡があるんですね。三内丸山遺跡というですね、はい、これ2009年去年ですねの3番の問題の、笹川流れという新潟県の、まあ、景勝地を選ばす問題なんですけども、あのその中の、ね、選ばれない選択肢の一つとして、まあ、これが、まあ、出ていたんですね、はい、三内丸山遺跡、はい、で南東部には八甲田山と酸ヶ湯温泉で、これが十和田八幡平国立公園、八甲田山と酸ヶ湯温泉、あの日本の国立公園の中にはですね、あの温泉が入ってるんですよ。入ってるものもあるんですよね、はい、この酸ヶ湯温泉はその一つですね。国立公園内にある温泉、国立公園内にある温泉ですね、はい、それから何といってもこの写真にありますようにこのねぶた祭り、はい、これが09年ズバリ、このテキストは一応2009年用にね、もともと作ったものなので、さっきの朝日岳の大雪山と、これ、まあ写真がね、ちょっとまあ、あの、同じ写真ではもちろんなかったんですけども、まあ雰囲気的にはほぼ同じ、はい、こういう感じのものなんですよね。ちょっとあの黒いところで、この出汁だけが、まあ、こう光ってる感じなんですけど、まあ、実はこれ、人間も本当はね、映ってるんですけど、まあ暗くてよく見えないっていう感じにはなってますけど、はい。はい、ということでねぶた祭り、東北三大祭りというのがありまして、そのうちの、まあ、一つですね、鬼や武士などを語ったこの山車、山の車と書いて、まあ、山車というんですけどもね、はい、これが写真です。で羽戸という人たちが、ここの特徴はね、ラッセラッセラッセラというこの掛け声があって、それにそのリズムに乗りながらこう跳ね飛び跳ねるという、跳ねる人なので羽戸、はい、まあ、そういうまあ、有名な祭りがありますね、はい、それから括弧3番弘前市、もともとは津軽市の城下町で、夏になりますとネプタというネブじゃなくてネプタという発音になるんですけども、まあ、同じようなあのコンセプトなんですけども、ただ山車の上の方がですね、あの扇形になってるんですね、まあ、ちょっと写真はあのもう スペース的にちょっときつかったので入れなかったんですけども、はい、扇形をしていましてね、はい、でもまあ元々ねぶたもねぶたも発想的には同じものだとまあ考えられますね。それからあと弘前城、はい、これがですね桜の名所なんですけども、これはそうですね、今年の3月に行われたアンケート調査では全国第1位に輝いた、桜の名所という形でね、桜の木そのものじゃなくて桜の名所という形で弘前城です。この古いお城、ね、古城の白壁と桜との調和が見事であるということで、第2位が奈良県の吉野山、はい、まあ、桜といえば吉野山ということなんでしょうけども、一応任期においてはやはりこの弘前城、これがすごいということになりました。で、2008年には桜の名所として知られるという形で角館、秋田県、まあ後で出てきますけど、はい、角館というところが2008年には出ましたね、はい。それから五所川原というところです、括弧4番。ここはですね、まあ、津軽地方というのは豪雪の地なんです。青森ってすごい雪が、まあ、大体新潟とか北陸、ね、札幌などがまあよく知られてますが、このここもすごいんです。本当に豪雪という感じなんですね。でこの冬の津軽平野にはこの地吹雪で、雪が降っていないのに吹雪、つまり風でこの地面の雪がこう巻き上げられてですね、でこう吹雪のようになるという、なんとこれ体験ツアーというのなんですよ。ここまこれをツアーにするかという、もう他にないしみたいな。やっぱりこれはあれですね、逆手に取るというか逆境のはずなんです、本当は。だけどそれを観光資源にしようというわけなんです。これなんかテレビで見たことありますけど、すごい寒そうで、まあ一回ぐらいは経験してもいいのかなという感じはしますけどね、どうなんでしょう。さあ、ここにはですね、日本最北端のね、私鉄というのがあって、これが津軽鉄道、ストーブ列車という、石炭を炊くですね、昔ながらのストーブが置いてあるというですね、電気ストーブと違いますよ。本当に本格的な、ね、石炭 のストーブですね。はい。それが、まあ、観光資源にもなってますね。はい。それから、さら白神山地です。さあ、これ世界自然遺産です。はい。もうこれはちょっと要注目ですね。白神山地はちょっと蛍光ペンでも持ってる方はしといてもらってもいいですね。やっぱり試験に出てますね。で、しかもですね、ここのポイントは2004年に出たんですけど、秋田県と青森県の、まあ、境、ね、県境、県境とも言います、ね。秋田と青森の県境にあるのはどれかという問題が出たんですよね。はい。で、白神山地。ここのポイントはね、ブナの原生林です。原生林ですね。ブナですね。はい。ブナ原生林の産地。はい。これがキーワードになります。およそ1300平方キロメートルにも及ぶ、その中、その中心部の約170平方キロが世界自然遺産に登録。これ日本初。はい。もう一つは屋久島ですね。屋久島と白神山地が1993年です。そこには書いてないんですけれども、はい、93年に日本で初めて登録されました。で、国立公園とか世界遺産になった途端に試験に出るというね、特徴のものがあるんですね。全部とは言いません。うん。だけども、これはもう本当に分かりやすかったです。ですから、93年に、登録されたんですね。そしたら94年から突然のようにガイド試験に出始めたんです。もう見え見え、やっぱりねみたいな。もう大概その屋久島も、まあ、屋久島はそれも以前から出てたんですけどね、白神山地っていうのはそれまであまり誰も知らなかったんです。現地の人以外は、はい、地元の人以外はあまり知らなかったんですけど、世界遺産になった途端にですね、ものすごく知名度が高くなりまして、観光客がやってくるようになったんですね。で、例えばそうですね、まず一番最初に94年に出題されました。来たっていう感じですね、やっぱりと、はい。そして2001年、01、そして2004年、そして2006年、 もうすでにもう今現段階で4回 もう出題されていますね、まあ、ほぼ立て続けっていう感じですよね。はい、まあ、この白神山地は本当に典型的に登録前と登録後は本当に全く違う状況になってしまいましたね。でお客さんたくさんやってくるのはいいんですけども、はい、ここの一番最後の行にですね、天然記念物のクマゲラ、これはあの先ほども出てきましたけど、ここのクマゲラが、ね、やっぱりいるんですよ。でこういうクマゲラはですね、静かな環境でないとあのこう生殖ができないという、繁殖ができないというところがあるのに、観光客がこういっぱいやってくることによりまして、まあ、そこはちょっとね、まあ、心配されているというところがあるんですね。だからこの世界遺産になると観光客が来る、でも観光客が来ると自然が壊れる可能性があるという、ここがまあ常にこう対立をする非常に難しいところですよね。保護するために指定する、登録する、だけども人が来る、そうすると環境が危なくなると。あの世界第1号の世界自然遺産のガラパゴスがついに危機遺産リストに入ってしまいました。あまりにも人が押し寄せるもんですから、これもちょっと危ないぞと、特別に警戒しないと危ない状況に今なってきているそうですね。で取り消されたようなところもあるんです。世界遺産だったんですけども、いろいろ破壊が進んだりしてしまって、これはもう世界遺産と言えないだろうというふうに登録抹消になってしまうケースもあるんですね。非常に難しいところですね。で知床もですね、今あの流氷の数が温暖化の方のまあ影響を受けて非常に少なくなっているので、場合によったら取り消すよって言って、あのこれ、ね、調査団が最近来たんですけどね、それを言い残して帰っていたそうです。ちょっと危ないかもしれないよなんて。でもそれはどうしようもないところですよね。その気候に関してはなかなか簡単には、まあ、防止できないところがあるんですけども、はい、さあそれでは22ページいきまして、十和田八幡平国立公園です。はい、でこちらはあの先ほどもちょっとねあの出てきましたこの八甲田山、こちらは八幡平ではなくて今度は八甲田山の方でありますが、十和田湖地方奥羽山脈中にあります火山群のやはりこれも総称ということになります。はい、でここには登山基地になっている、まあ、スカユですね、はい、スカユ温泉があります。でこのスカユ温泉というのは、まあ、あの昔から知られているところで、まあ、病気を治す、まあ、湯治というんですけども、あのお湯という字に山水辺の治療の治、治す、山水辺を治す、治める、で湯治というんですけども、この湯治温泉としてはあの人気ですね、まあ、大体3位ぐらいに入っている、まあ、非常に湯治客にはよく知られているところなんですね。はい、はい、それでは今度は、あと嬉し高原ですね、括弧8番、津軽塗りという漆器があります。はい、漆塗りの器ですね。はい、これはあの漆塗りの器としては日本、ね、生産されているのは日本では最北という、全国的には輪島塗りというのが圧倒的に有名ですけれどもね、はい、ここには津軽塗りと呼ばれるものがあります。津軽半島にはヒバの木が多く、ヒバというのはヒノキ、ヒノキのことですね。はい、でヒバの木が多く生えており、それを材料にして江戸時代に始まったということですね。はい、今度は下北地方です。下北半島国定公園から、はい、まずは項目の恐れ山、ね、仏ヶ浦、それから大間崎、まずこの恐れ山の方ですけどね、恐れ山というふうにも呼ばれます。恐れというのは単に怖いというんじゃなくて神様ですね、神などに対する、まあ、恐れという、恐れ多いなんて言いますよね、ああいう恐れ多いという恐れとまあ同じ意味で使われているわけです。はい、でここは福式火山で、青い水をたたえる宇曽利山湖はその火口原湖である、溶岩のガスが逃げた後である気候や温泉が地獄のように見える。でそこには恐れ山菩提寺、菩提寺というのがあり、大祭の時には死者の霊を呼び寄せるイタコの口寄せというものが行われることでよく知られていますね。はい、では巻末の122ページ、先ほどあのカルデラをちらっとまあ見たところなんですけども、今度は本格的にこの福式火山というのは一般に二重式火山、三重式火山、まあ大体三重式までなんですけど、まずは二重式火山、 ですね。まずカルデラができました。陥没したり爆発で吹き飛んだりして大きな穴が開きましたと、火口付近ですね。ところでそれで終わってしまう場合もあるんですけども、その中央付近にですね、新たな火山が、できることがあるんですね、はい、これを中央火口丘、はい、と言います。だいたい真ん中あたりできることが多いんですけどね、はい、で一度に、ね、5つぐらいできることもあって、それが阿蘇山の場合がそうなんですけどね、また阿蘇のところでやりますけども、はい、この中央火口丘ができますとね、はい、その外輪山といいますと元々の山ですね、元々の山と中央火口丘の間を火口原と、割とこう平たくなっているので火口原と言います。この火口原に水が溜まることがある。火口原に水が溜まるとこれを火口原湖と、今ちょっと火口原湖自体は書いてないんですが、火口原にできた湖なので火口原湖という、芦ノ湖がそうなんですけどね、箱根の、はい、まあ、それはそれでまたその時にもう一度やります、はい。まあ、いずれにしてもこういう二重式というのは外輪山、もともとの山以外に新たな火山ができると、したがって火口原ができる、火口原には水が溜まることがある、それを火口原湖というのだと、こういうことです。はい、22ページ戻ります。はい、ということで先ほどの恐れ山の説明の中に出てきた複式火山、まあ、厳密に言いますと二重式火山と、ね、そして恐山湖はその火口原湖であると、これでああなるほどそういうことなんだ、ようやくここで納得できることになるわけですね。はい、では仏ヶ浦です。これもツアーには必ずと言っていいほど入っていますね、はい、やっぱりこの地形が珍しいですね。下北半島西岸の南部にある景勝地で奇異な珍しい妙な形をした形態、妙な形をした断崖や巨岩が2キロメートル以上にわたって、連なっている海食外地形、基本的にはやっぱり海、波によって削り取られてできた地形、これはもう全国各地に、何しろ日本は海岸線が多いですからあるんですけど、ただここまでの地形というのはそう簡単には見られないですね。ちょっと写真がまだね、やや小さめですけども、かなりそばで見ると迫力のある地形になりますね、はい。これが仏ヶ浦という名前の継承地といったらいいでしょうね、はい。さあ、あと大間崎、これはなかなか一般の人の口には入らない高級マグロが取れるところで知られております、はい。下北郡大間町にある本州最北端の岬、本州最北端の岬、晴れた日に函館山、江山岬など北海道の海岸が目前に広がります。岬の南方には大間漁港、潮流の早い地域、周辺は良好な漁場で高級マグロ、大間マグロと呼ばれるものですね。これはもう高級料亭などですぐらいしか食べられないそうなんですけど、一本釣り、マグロの一本釣りの名所として知られています、ドラマとか映画とか、ドラマ化映画化されるぐらいの、よく知られているところがこの大間崎であります。南部地域、十和田八幡平 国立公園、また出てきましたね、はい。この十和田八幡平の名前の由来の一つに、この十和田湖というのがね、八幡平もあるんですけども、この十和田湖がありまして、はい、これも青森と秋田の、はい、これも両県にまたがってますから、これもまたがってるんですよ、はい。でカルデラ湖ですよ、やっぱりカルデラに溜まった湖です。美しい藍色、ね、そして東岸の根の口という、これ今写真がちょうどその根の口あたりなんですけども、奥入瀬川という川が流れています、はい。その奥入瀬川のうちですね、はい、下から2行目奥入瀬渓流、奥入瀬川のうち、上流部分ですね、十和田湖の根の口から焼山というところまで、ね、約14キロ、これが奥入瀬渓流と特に呼ばれているところで、非常に美しいところです。特にモミジ、あと新緑、もう最高に美しいと言われていますね、はい。ということで、十和田湖と同時に特別名勝、はい、これはね、先ほど特別天然記念物というのがあったんですけど、特別名勝、この名勝というのは景色の美しいところという意味です。景勝地とも言いますよね。それを使って特別名勝、特に美しい、国宝級というわけです。これも特別がついてますから、はい、そういう景色の美しいところ、 まあ、秋の紅葉でどこがいいですかというふうになると、やっぱり1位になるのがこの奥入瀬渓流ですね。行ってみたいところ、まあ、ちょっとまだ実際には行ってないんで、残念ながら、はい、行ってみたいリストの中にいつも入ってるんですけど、なかなかね、リストの中で消えていかないものもあるんですね、はい、でも一度は行きたい、ね、一度は見てみたいというところです、はい、それでは23ページ郷土料理の方でですね、せんべい汁というのがあるんですけども、これ南部せんべいというですね、まあ、今この写真によく出てますけどね、鍋の中に入れてあります、はい、この白い、まあ、白せんべい南部せんべいというのがあって、これをなんと鍋の中に入れるわけですよ。これ鍋 お鍋専用の南部せんべい、はい、八戸市を中心とした南部地方に独特のこのせんべい汁という郷土料理であります。はい、さあそれでは今度はですね、そうそう、ここでちょっとおさらいをしましょう。青森県地図ですね、はい、都道府県別地図帳、はい、今度は でかいですよ、青森、ね、はい、2ページです。そうですね、まあ、これで見ていきましょうか、はい、このまずは地方は3つあると言いましたけども、津軽半島で書いたところありますよね、はい、そこに青森市、はい、この津軽半島地域というのはちょうどですね、今酸ヶ湯温泉とか八甲田山が見えますね。それからこの陸奥湾と書いたところに平内町という、まあ、ホタテで有名な平内町というのがあるんですけども、大体この津軽半島から黒石市、酸ヶ湯温泉、青森市、平内町、はい、この辺りまでが大体こう津軽地域と呼ばれているところですね、はい、平内町、酸ヶ湯温泉、そして、まあ、十和田湖も少しかかってますけども、その辺りが津軽地域ですね、はい、今度は南部地方というのがですね、この六ヶ所村、三本木原、ね、三沢、奥入瀬川、八戸市とかありますよね、はい、でね、この辺り、この根の口、奥入瀬渓流も含めてこの辺が南部地方と呼ばれているところです。で、残ったのが下北半島のこの斧の部分ですね。斧のような形してますね、はい、大間町、仏ヶ浦、むつ市、恐山、下北半島、まあ、これぐらいしか書いてないんですけども、大体その辺りが下北地域と言われているところであります、はい、大雑把に3つ、やっぱり津軽地域が最も、まあ、面積的にも、ね、広い大きいということになっています。はい、さあ上から順番に見ていきますと、大間町がこの先端だということがよくわかりますね、はい、この辺りに大間漁港もあると、大間町、はい、そしてずっとそのまま海岸線を南に下っていきますと、仏ヶ浦と呼ばれるところが今ちょうど仏ヶ浦と書いてます、大体その辺りですね、はい、でも独特の地形が見られるところ、それから内陸部に行きますと恐山、まあ、陸奥市の中に恐山があります、はい、で今度は左の方に行きますと津軽半島の、まあ最先突端のところに達比崎がありましてね、そのまま左にずっと下がっ下の方に下がっていきますと十三湖、はい、でこの辺りがちょうどね五所川原市という、まあ、2つちょっと飛び地になってますけどもね、五所川原市というのが2つ、はい、でこの辺りが、まあ、典型的、まあ、津軽地域になりますが、はい、あとさらに下の方南に下がっていきますと津軽平野、そして青森市県庁所在地、あと岩木山ですね、それからこうずっと右の方に行きますと酸ヶ湯温泉と八甲田山が見える、はい、でこの十和田湖のところですね、はい、こちらに根の口から奥入瀬渓流が焼け山って書いてますね、はい、ここまでが奥入瀬渓流です、はい、ここから先太平洋までは奥入瀬川となります、はい、まあ、基本的には奥入瀬川なんですけどね、特に焼け山までは特に奥入瀬渓流と呼ばれると番にはですね、さあ、であと八戸市、それから鹿児島などが見えますよね、はい、それから左の方のちょうど白神山地がやはり、 ね、この秋田と境になってますから、東亜道湖もそうなんですけど、あの半分切れちゃってるんですね、これね。はい、妙な感じですけど、まあ、またがってるからまあしょうがないと。まあ、大体こんな感じなんですけどね。ちょっとじゃあここで一旦こちらの2010年版にちょっと一旦移っていただきましてね。はい。まあ、ちょっと補足がありますのでね。はい。それからもう一回この地図に戻ってくる可能性がありますのでね。はい。そこ開けておいていただくといいです。2ページですね。はい。それではこの2010年版の5ページに青森県があります。まず十和田八幡平、これもさっきも出てきたちょっと重複する部分もあるんですけども、八甲田山、この八甲田山のですね、山腹900メートルのところにですね、酸ヶ湯温泉があります。総ヒバ作り、はい、これさっきも出てきました。ヒバとはヒノキ、ね、総ヒノキ作りの混浴千人風呂と言われる大きな、まあ、浴場ですね。はい、まあ、温泉宿はたった一つしかないんですね。はい、でこれはまあやっぱり湯治目的で結構長期間にわたって滞在、まあ、する、まあ、湯治っていうのはやっぱり長期間入らないとね、まあ、効果がないという、まあ、こともあるので、湯治という場合は単なる観光じゃなくて、ね、本当にこう体を良くしたいというような人も訪れるところなんですね。はい、あともう一つ有名なのはこの饅頭ふかしと呼ばれるですね、地中から吹き出す蒸気で体を温めるものがあるんですけど、ちょうどベンチのようになってますので、そこに腰掛けますとね、まあ、腰のあたりがこうポカポカと暖かくなるようになっているわけなんですね。種差海岸、はい、先ほど株島というのが見えたんですけども、その株島のちょうどところに、まあ、該当すると考えてもらってもいいんですけども、この種差海岸というものがあります。ここはちょうどですね、海岸線の変化がある、まあ、ちょうど分岐点になりまして、先ほどの地図ね見てもらいますと分かりますけど、このなだらかな海岸がですね、急にこうギザギザがこう始まってくるんですよ、この八戸のあたりから。はい、後で確認しますけど、この三陸海岸というのがですね、このあたりから始まるんですね、この株島あたりから。ですから八戸港あたりから始まるので、この平坦なそういう海岸とこうゴツゴツとした岩が中心の海岸がこう入り混じっているのがこの種差海岸というところの特徴なんですね。はい、でその岩の島に群がっているのが海猫ですね。この株島と言われるこの岩の、まあ、本当に小さな島なんですけども、そこに海猫がね集まってきて、まあ繁殖をするという、これで知られているのが株島であります。はい、ということで、種差海岸の1行目の右の方にね、穏やかな白浜と三陸海岸の岩礁と断崖の磯浜が交互に入り混じっている。まあちょうど過渡期っていうところでね、行くぞ、いやちょっと待って、行くぞっていう感じで、ちょっとこう混じっている状態になっているのがこの辺りです。はい。今度は、充電圏2つ。これがまた名前がですね、非常に紛らわしいんですけど、中町と中町。まあ、漢字ね、中町の方は人弁をつけてある、人弁のないやつが中町、人弁のあるやつが中町で、この中町というのが弘前市の方で充電圏で、武家町、種別は武家町です。元城下町、まあ、武家が住んでいた、まあ、ところというところですね。はい、それから中町の方は黒石市で充電圏で、松下町、はい、種別、この松下町は種別で一番多いんですね。はい、この充電圏の中で種別ナンバーワンがこの松下町と言われるものですね。はい、港町は第3位だと言いましたが、まあ、3位と言っても別にいいんですけど、ね、数の多さ、指定されている数の多さではやっぱこの松下が、まあ、ナンバーワンであります。はい、江戸時代に津軽信佐が黒石津軽家を創立して以来、浜街道、これは弘前から青森に至る、後で地図帳で確認しますけれども、はい、弘前から青森に至る街道沿いにある松下町として栄えたところです。はい、はい、じゃあちょっとここで項目別地図帳の、はい、これですね、項目別地図帳の2ページを開けていただきます。十和田八幡平ってね、ちょっとバラッとしてるんですよ。ですからちょっとこう視覚的にね確認しておきたいですね。はい、 全体を見たいときは、ね、この、 項目別地図帳ですね。まあ、全体が見える代わりに部分は少し小さくなりますけどね。ただ全体見るのはいいんですよ、これ。だから何かあったらこれ見てもらうとね、北海道から沖縄まで全部見えますから、一目で。はい。さあ、この2ページの国立公園のところの7番に注目ですね。はい。十和田八幡平国立公園です。はい。大きく2箇所。ね。青森県と、あと秋田、岩手にかかるのと大きく2箇所ですね。これが両方とも十和田八幡平国立公園になるんですね。はい。で、今やってるのは青森県ですから、はい。この地図帳の4ページを見ていただきますと、ここが山ですね。日本の主な山岳109、まあ、挙げてあるんですけども、はい。まあ、国立公園に属する山とか、国定公園の山とかが圧倒的に多いですね。国立公園とか国定公園になっている、あるいは含まれている山が、もうほとんどっていうぐらいなんですね。はい。17番、18番に注目です。はい。まず、文字で書いてあるところ、岩木山、八甲田山と書いてありますね。はい。これ両方とも青森県で、地図上の17番、18番、この位置関係、まあ、先ほど拡大図、まあ、見たところなんですけどね。はい。はい。それでは、もう一度都道府県別地図帳の2ページの方に戻ります。先ほどのですね、中町と中町、ちょっと今直接文字出してないんですけれども、都道府県別地図帳2ページの弘前市と黒石市にまず注目していただきます。はい。で、この弘前市に、まあ、中町というのがちょうどこの今弘前の前という字書いてますよね、漢字のその前のちょうど本当そのすぐ、まあ、上っていうんですかね、この前の漢字のもうあたりにちょうど中町というのがありましてね、そこから、はい、青森市まで、これも直接街道は書いてないんですけども、この青森市までずっとやや右に行きながらこうずっとこう青森の方まで登っていくという形で、この浜街道というのがね、この弘前から青森市までこうやや左に寄りながら青森の方に向かってこう街道がある、と。でその黒石市の、ちょうど左上、ちょうどギリギリ青森市の境に近いところに中町、この黒石市のずっと左上の境界線ギリギリあたりのところに中町というのがあって、そこが松下町、はい、そこを経由してこの青森市まで浜街道が続いているということなんですね。はい。この浜街道というのはもう全国にある名前で、いろいろあるんですけど、今見ているこの浜って、なんで浜っていうのかちょっとよくわかんないところもあるんですけど、まあ一応青森市の方の浜の方まで行くからなんですか、一応ね、海岸沿いっていうのはそうなんで、まあそこまで行くので浜街道というのがわかりません。はい。まあそんな感じですね。はい。で、この弘前市はちょうど弘前城というお城が、まああるんですけども、はい。そこ一帯ですね。ここに武家屋敷郡中町というのがあるんです。つまり弘前市のこの前、先という字のところ、ちょうどこの辺りのちょっとまあ、今度、もうすぐ上ですよね。はい。そこに弘前城があって、その辺がまあ武家屋敷郡がありますよということですね。はい。はい。それでは今度は、岩手県ですから、まずは、この、はい。2009年度版のマラソンセミナーテキストへ戻ります。23ページです。今度一番下にちょうど岩手県ですね。はい。盛岡市、この県名と異なりますから、こういうのはまあ、試験に出やすいというふうにね、まあ、言いましたが、はい、盛岡市ですね。岩手市というのはなくて、はい、盛岡市。で、旧国名の方が陸中と陸前。陸中と陸前。はい、旧国名と現在の県名の位置が 100% 一致しているとは限らない場合がありますね。まあ、一致しているものもあるし、旧国名とまた少しずれてくるものもありますけど、はい、これはとりあえず、まあ、陸中と、まあ、陸前と。ですね。はい。で、面積としては北海道の 次に大きい、まあ、北海道はダントツなんですけどね、もう比べ物にならないぐらい広いんですけど、まあ、一応日本では2番目に面積の広い県、これが岩手県であります、はい。で、括弧1番、こちらもですね、いくつかの地域に分けて、まあ、見ていくんですけど、まずは北上高地から陸中海岸にかけて、で詳しいことは今から徐々に見ていきますから、はい、陸中海岸って何なのか、三陸海岸って何なのか、北上高地って何なんだというのがあるんですけど、まあ、これから徐々に、はい、見ていきますからね、はい。さあ、まずこの陸中海岸に出てくる陸中ですね、はい、これがまさに旧国名の陸中というのを使っているわけなんですね、はい、陸中といえば岩手県と、岩手県の海岸だから陸中海岸国立公園というふうに言われているわけですね。ただややこしいのはですね、この陸中海岸というのはより広い三陸海岸の一部なんですね。これ今から見ていきますから、まだ焦らなくていいですよ、徐々にですね、まあ、もうよくご存知の方もあると思いますけど、知らない方はまだこれからですから大丈夫ですから、はい。その三陸海岸の大部分を占めている独特の景観を持つ海岸公園、これが陸中海岸国立公園、三陸海岸の大部分を占めている独特の景観を持つ海岸公園であると。で、岩手県観光の中心地であります。で、久慈海岸というところ、久慈、久しい、ね、そして、事前の字ですね、慈しむ、はい、この、久慈海岸、そして、宮城県の気仙沼、はい、ここまでの海岸沿いに細長く伸びており、北の宮古地区は海食街の断崖、これちょっと次のページにすみませんなってしまうんですけど、後で、はい、これ北山崎、はい、2009年にズバリ出題されました、これも、はい、北山崎、はい、これは写真問題ではないんですけどもね、北山崎を選ばせる問題が出ました、はい。それから南の大船渡地区には典型的なリアス式海岸、最近はそうでもないんですけど、昔はこの天底、リアス式海岸というのは日本地理で最もよく出る項目なんです。日本地理の中で最もよく今までに試験に出たのがこのリアス式海岸。日本歴史では宇治平等院の報道、ね、宇治平等院の報道が日本歴史では出題頻度ナンバーワンなんですね。ものすごいんですよ。で、不思議なことにリアス式海岸が問題に出るときには必ずその前に典型的なって書いてあるんですね。なんか昔はよくこうリアス式海岸がこう空欄になってて、でその前に典型的なって書いてあるんで、だいたい分かるよね、まあ、できてたんですけどね、なぜか知らないけどなんかつけたくなるんですよね。このリアス式についてはいつもこう典型的なっていう、そういう傾向がまあ強いんですけど、はい。さあ、じゃあ今からですね、この項目別地図帳の方で、はい、こちらですね、はい、これの、2ページ国立公園のところなんですけど、これをちょっと利用しながらちょうど説明しやすいんですよ。国立公園の陸中海岸からまず説明ですね、はい。地図上ですね、はい、2ページの8番という数字が打ってある海岸、岩手県のところですね、はい、この8番と数字が打ってある左の海岸がですね、まあ、マーク、まあ、黒くないんですけど、ちょっとこう色がついてますけども、それのね、一番始まり、一番北側、はい、ここに久慈海岸というのがちょうどこの色のつき始めですね、この辺りが、まあ、久慈海岸と呼ばれる、はい、先ほどの久慈というのがありましたよね。ここから陸中海岸国立公園がスタートしまして、そして終わりがですね、ちょっと宮城県にほんのちょっとだけ入ったところ、 色がまあついてますよね、はい、ここが気仙沼と言われるところなので、ここまでが陸中海岸国立公園であります。で、三陸海岸というのはですから、もうちょっと広く、まあ、なるということになるんですね、はい。ですね、まあ、この地図帳でいきますと、先ほどの八戸の位置覚えておられますかね、はい、この八戸というのがちょうど青森県から、まあ、岩手県にかかる、まあ、ギリギリのところですよね、鹿児島があったところ、はい、そこからですね、この牡鹿半島というのを分かりますかね、宮城県のですね、例えば分かりやすいのは3ページ、同じ地図帳の3ページの12番、同じ地図帳3ページの12番の 南三陸金華山国定公園とこう書いてあるんですけども、はい、この半島が今黒く塗りつぶされてますけど、はい、この、ちょうど半島の先端あたりですね、はい、ここぐらいまでが、はい、八戸からここまでが三陸海岸と呼ばれているところです。はい、でなんで三陸かというのはこの旧国名の方を見てもらいますとね、はい、12ページです。地図帳、同じ地図帳の12ページです。旧国名です。で旧国名は先ほどね、最初の方で旧国名というのは分かる方がいいですよと言ったんですけども、まあ、これについてもですね、まずは左の方の文字で書いたところの2番、陸奥、青森県です。陸奥、陸という字を使ってますね。発音は陸奥ですけど、漢字に陸という字が見えますね。はい、そして3番、陸中、岩手県ですね。6番、陸前、これ宮城の方になるんですけど、まあ、厳密に言うと、もともとは青森、岩手ですね。岩手の部分もちょっと入ってるんですけども。はい、ということで、3つの陸がある。で、その海岸、だから三陸海岸ということです。なるほど。その三陸海岸の中で陸中海岸という呼べるところがあって、それが岩手県を中心とする、それが国立公園になっているんですね。三陸海岸の部分として陸中海岸があるということです。この辺慣れるまでね、まあ、あんまりこういうことを考えていなかった、私もそうですけど、昔なんだか 陸中とか三陸とか言われてもなんだかなと思うんですけど、まあ、慣れてしまえば、もう一旦こう乗り越えてしまえば、逆にさあいつでもどうぞっていう感じで、はい、もうだからちょっと頑張ってここは乗り越えておいてほしいところですね。今まであまり意識していなかった方ね、三陸海岸、陸中海岸どうなってんだと、はい、これでもう大丈夫ですね、はい、だと思います。まあ、また復習といいますか、もう一度おさらいをしてもらうといいと思いますが、はい、それではまた、2009年版のテキストの今度は24ページを見ていただきますね。で今もう地図上でやってしまったんですけど、それを文章で説明してあるのが24ページの一番上、三陸海岸です。青森県八戸から宮城県牡鹿半島に至る全長600キロメートル余りの海岸であると。で三陸というのは今確認した通り陸奥、陸中、陸前、はい、これは地図上で確認した方がイメージしやすいと思いましたので、まあ、先にやってしまいましたが、はい、ということですね。はい、じゃあ今度は、北上川から北上高地、あ、そうそう、この北山崎の写真ですね。北山崎ね、一回出たんですけど、写真問題としてはまだなんですよ。ですから、まあ、こういうこれっぽい海岸は結構あるので、写真問題にはしにくいところがあるのかなとは思うんですけどね。さっきから何回も言ってますように、日本にはこのような海岸結構多いんです。ですから、まあ、写真だけで区別できる人はよっぽどかなという、しかもそのどういうアングルから撮るかによってちょっとねイメージが変わる場合がありますよね。去年姫路城が出たんですね。でこれはもうズバリのはずだったんですけど、ところが真正面から撮った写真、姫路城が普通はだいたい左斜め45度から撮るのが普通なんですよ。白鷺城と呼ばれるような美しい姿が一番よく見えるのが45度なんです。ところがそのガイド試験のやつ真正面から撮ってるもんですから、別のお城だと思い込んでしまった人があったみたいで混乱があったようです。でもそれにも負けず、まあ、本当は撮らないといけないんですけど、姫路城というのはまたいずれやりますけどね、大きな天守の他に小天守というのがあって、その小さな天守閣がまあ特徴なんですよ。でそれが非常に見えにくい形で撮った写真をわざわざ試験に出したものですから、ちょっとこうなんでかな、意図的に意地悪をしたのかなと思いたくなるような出し方だったんですけどね。ですからこの会食街というのも結構各地にあるものですから、ちょっとこう写真問題、まあでも一応ね、警戒はしておいた方がいいと思いますけど、はい、このような大体姿をしております、北山崎と言われる、もう必ず三陸海岸では必ずここはもう立ち寄る、まあ、観光スポットになっています。これね、上からこう眺めるだけでもまあすごいんですけども、場合によっては下に降りていくこともまあできるんですね。まあ、そこには書いてませんけども、石段が718段の その遊歩道っていうのは設けてあるんですけど、 これは相当体力に自信のある人じゃないと無理かなと、あまりこう高齢者には向かないコースだと思いますね。降りていってこの波打ち際まで行きますと、まあ、相当迫力があるらしいんですけど、ちょっとね、高さ200メートルですからね、200メートルをこうバーッと上がってくるのがこれ大変なまたことになりますから、まあ、なかなか簡単にはいけない、まあ、かもしれませんけどね、まあ、上から見るだけでもすごいと思います。あと船なんかもあると思いますのでね、この船でまあ見てみるという方法もありますが、はい。さあ今度は北上川から北上高地というまあエリアですね、はい。で向かって東の方から順々にこう西の方へ今移動しているまあ感じですね。こう縦にこう岩手県を3つにこう割ってる、ね、縦にこう3つに割って今2つ目の、まあ、ところです。早知根、まず国定公園、どうせから北上川、早知根山という山がありまして、それがもうそのまま国定公園にまあ指定されているということです。で北上高地というのがね、まあ、後で地図上で確認しますが、この北上高地のちょうど最高峰、はい、北上高地の最高峰がこの早知根山、1917メートル、まあ、大体2000メートル級の山というのは非常に高いと思ったらいいですね、はい、2000メートル級の山というのは極めて高い方の山であると。あと3000メートル級というのもありますけど、まあ、こうなってくるとね、もっともっとなんですけど、まあでも、はい、でここはですね、3行目を見てもらいますと、この山麓にね、はい、丸い括弧2番に遠野市というのが出てるんですけども、この山麓にこの遠野市が、まあ、ありましてね、はい、でここはですね、カッパ、座敷わらしなどのこの民話、民話というのは昔からこう語り継がれてきている、まあ、ことなんですけども、その中にはこう伝説とか昔話とかも入ってるんですね、はい、でその中にこのカッパというのがあったり、ね、カッパといえば遠野というぐらい、まあ、結構まあそういう部分では知られている、まあ、ところなんですけどね、はい。で、まあ、北上川という、まあ、一応これ名前だけね、まあ、覚えておいていただくといいと思いますが、で遠野市の方がですね、この曲り屋という独特の、まあ、これはそうですね、農家のお家なんですけども、この写真に見られますようになんか妙な形してますよね。母屋と馬屋を、これ多分今正面に見えてるのが馬屋の方じゃないですか、多分ね、はい、そしてこの右側にあるのが、まあ、母屋ですね、はい、この馬屋と母屋がほぼ L 字型にですね、つながれていて、炊事などの暖気が馬屋に通じるようにしてある農家の家屋形態であると。これは2009年にズバリ写真問題、まあ、これも直接、はい、出たという感じですね。写真問題ですね、はい、ちょっとね、アングルが少し違うんですけど、まあ、基本的にこれとほぼ同じ形態がもうそのまま確認できますから、まあ、ズバリと言っていいでしょうね、はい、この遠野市ですね、はい、これが出た、まあ、どこにあるかという問題ですからね、はい、独特の、まあ、形態の農家、馬屋と母屋が一緒になったもの、はい、曲がり屋という、まあ、そのまま名前が、ね、曲がっているから曲がり屋ということになります、はい、今度は奥羽山脈から北上川の地域です、はい、ここに八幡平ですね、はい、この八幡平の説明の1行目で、県西端西の端とそれから秋田県、この間でちょうどまたがっている奥羽山脈という大きな山脈があるんですね。この奥羽山脈上の火山で、地上付近は縦状の、まあ、いわゆるこうなんていうんですかね、平たい感じですね、平たいこの広い火山高原ですね、高原というのはそういう感じですね、はい、平坦な感じで広がっています、はい、そして3行目、十和田八幡平国立公園の位置中心であり、秋は紅葉、そして冬は樹氷、そして山スキーに最適なところですよと。で山脈に関してはですね、このテキストの7ページ、今見ているテキストの7ページのところに、日本の山地山脈高地というのが挙げてあります。はい、まあ、この書き方はもうはっきり言って非常にこう、シンボリックというか非常に大雑把な感じなんですけども、大体の位置が分かるようにしてあるということですね。ものすごく厳密にこの姿を写しているとはちょっと言い難いんですけど、まあ、大体この辺り、例えば今見ている、ね、 この奥羽山脈っていうのはこんな感じで、はい、走ってますのでね、かなり長いっていうか、そうですよね、岩手、秋田から山形、宮城から福島あたり、ここまでずっと伸びてるんですよね、はい、ちょうどそれがね、面白いことで、日本というのは日本 の、 あの県とか都道府県というのはだいたい山脈、高地、山地、大きな川、こういったものが境界線になっていることが非常に多いんですね、はい、あの川ですと利根川とかね、この辺が試験に出てるんですよ今までに、はい、ですからこの当然ですけど、この山の位置というのがその県境に当たることが多くて、この奥羽山脈も、まあ、典型的にそうなってますよね、はい、ですからそういう意味でこの7ページの地図を利用してもらいますとね、結構イメージしやすくなると思いますね、はい、こういう7ページにこんなものが書いてあるということを覚えておいていただきますとね、はい、山脈、高地などを一目で見ることができます。はい、戻りまして24ページ。一番下に今度は岩手山、盛岡市の北西方にあります、十和田八幡平国立公園中のこれが最高峰。十和田八幡平国立公園の中の最高峰。なんとかの最高峰っていうのは比較的試験に出やすい、まあ、特徴がありますから、まあ、分かりやすいってことですよね。北海道の大雪山の旭岳のようにヒントとして使いやすいっていうのがあるんですよね。直接その旭岳が出るというより、これで大雪山を導こうという、まあ、そんな感じで考えると、これも岩手山が、ね、そういうような、まあ、位置にあると。でこれは南部富士の別名を持ってましてね、これはいつ試験に出てもおかしくないなと思うんですけどね、まあ、そうですね、津軽富士もあるんですけど、この南部富士はじゃあ何県ですかというと、やはりちょっと知識がないと、この南部が、まあ、主に岩手県、青森県のね、先ほどの南部地域を含めてですね、あの辺りのことだなというのが分かっておれば、まあいいんですけどね、ややそういう意味ではちょっと要注意という感じはしますね。いつ出てもおかしくないと僕は思ってるんですけど、はい、まあ、穴狙いの方はちょっとこの辺りやっておいていただくといいかもしれませんよ。はい、25ページで今度はですね、この25ページの1行目の、はい、三角の黒い、まあ、逆三角の印、西側から見ると非常に荒々しい山容を見せ、1719年の東北斜面から噴出した溶岩流の跡が焼け走り溶岩流というですね、はい、溶岩流の跡なんですけどね、うん、溶岩がこう冷え固まっているという、まあ、それだけのことなんですけども、これもやはり特別天然記念物に指定されています。はい、で次のもう一つの三角、南麓南のふもとには、はい、観光牧場、小祝農場、明治時代日本最大級酪農牧場、はい、こういう形のヒントで、これを選ばせる、小祝農場2007年に出ました。はい、観光牧場、明治時代日本最大級の酪農牧場、これが小祝農場のキーワードですね。観光牧場ですよ、観光ですよ、観光客来るんですよ、明治時代ですよ、ね、日本最大級の酪農牧場ですよ、というあまりにも有名な小祝農場であります。試験についに出ました。はい、そして盛岡市、はい、といえば南部鉄器ですね。はい、この写真にありますように、岩手県一帯では古くから金、まあ、砂鉄、砂金ですね、これを豊富に取れる、それを使った産業が各地に育ちましたと。南部鉄器というのは、まあ、江戸時代の、藩主、まあ、南部重直さんという方ですね、第三代藩主がこの茶の湯を沸かすための鉄瓶を作らせたのがその始まりと言われています。まあ、ですからこの鉄瓶の姿が一番、まあ、典型的な南部鉄器といえばこれという感じを代表するものなんですね。はい、さあそれではまたまた休憩に入りますね。で今からもう1時になりましたので、これは昼食休憩、お待たせいたしました。はい、ちょっとお腹の空いてきたところだと思うんですけど、で今から1時間昼食休憩を取りまして、2時からですね、2時14時から再び、まあ、再開ということにいたします。で今ちょっと南部鉄器のところで終わりましたので、その次から、まあ、スタートするということになります。はい、それでは。Thank you.